突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は銀座通り商店街の三好仏具店をご紹介します。今日は銀座通り商店街、中央よりもちょっと東寄りのところにあります三好仏具店にお邪魔しています。さあ、もうね、オープンですよ。でね、パッと目に入るのが、まあ、もちろん仏具店ですからね、提灯、そしてお線香、それからいろんな仏具置いてありますね。でその横にね、なんか面白いね、ドラえもんとかキティちゃんとかの提灯もあります。ミルキーのパッケージのお線香もあります。さあ、中に入っていきましょう。いや、懐かしいマッチもありますがね、これ桃のね、印の。さあ、こう壁面、そしてまあ中央もですけれども、お仏壇がずらっと並んでいますね。提灯もいろんな提灯各種置いてあります。そしてお数珠とか、まあ、お数珠を入れる袋などもいろんなね、あの袋置いてあります。さあ、もうここに来たら何でも揃う、そんな三好仏具店です。それでは4代目の三好正明さんにお話を伺いたいと思います。さあ、お盆の時期ですね。もう大忙しじゃないですか。
そうですね、まあ、この時期に儲けんといつ儲けるんだってぐらい忙しいですね。
今日はこのお盆の時期にね、あの必要なこと、必要な知識を教えていただきたいと思います。初めて親族、まあ、家族を亡くしてね、こうお盆を迎えるという方たちはどんなものをこう準備すればいいかわからない、どのようなことをすればいいかわからないという方がたくさんいらっしゃると思うので、教えていただいていいですか。はい、まず準備するもの、
まずはお寺さんから案内が来ると思うんで、それに従ってまずお背書きですね。お盆の前にお背書きっていうのを予約していただかなきゃいけないんですが、瀬戸だと7月のお盆っていうのが多いんですけども、まあ、今の時点終わってるんですけどね、お背書きをしていただいて、そのお背書きに持ってかれるものがお米が必要になりますんで、まあ、これもお寺さんによっても全然違いますんでね、1升必要だったり2升必要だったりするところもありますんで、それはまあお寺さんに聞いていただいて、どれだけ必要かっていうのを教えていただけますんでね、あの聞いていただいて、あと入れる袋はうちの方であの販売しておりますんで、そこに入れていた測って入れていただいて、戒名を書いて持っていただくってことをしていただかなきゃいけないんですが、
じゃあ、まあ、とりあえずはあのお寺さんがこうしなさいよ、これ用意しなさいよっていうものを、まあ、こういった三好さんの方でこれ必要なんだけどって言えば買うことができるんですね。
あの大体ものは置いてありますんで、行っていただければご用意させていただくことができます。
はい、じゃあまずそのお背書き用のお米を入れる袋、その他には、
その他には例えばあのお菓子ですね、お供えのお菓子を持っていただくのが一般的になります。あまり腐りにくいもの、賞味期限長いものを持っていただく、乾いたものを持っていただくのが一般的ですね。
乾いたもの、例えば、
例えばあられだったりとか、そういうものを用意していただくっていうのが一般的ですね。
あのお背書きっていうと、まあ、たくさんの方があのお寺さんの方に行って、まあ、そこでお経をあげていただくわけですけれども、そうすると、まあ、そこに持っていくあのお菓子なんかもたくさんになりますもんね、お寺さんにしたらね。
お寺さんによっても違いますけど、檀家の数によって違いますけど、多いところだったら1000軒とかある檀家さんお寺もありますんで、すごい量だと思いますよ。
ね、じゃあ日持ちのするものがいいですね。
ですね、日持ちのするものを持っていただくっていうのは一般的ですよね。
はい、じゃあお背書きが終わりました。次は、
次はまあ13日に迎え日をしていただかなきゃいけないですけど、お先祖様が一宅に帰っていらっしゃいますので、その迎え日という準備をしていただかなきゃいけないんですよ。
で迎え日を焚いてお迎えしました。そうすると次、棚行っていうのがありますよね。
そうですね、あの盆棚を作っていただかなきゃいけないんですけども、当然位牌をあの机か何かに出していただいて、まあ、小物って言われるものですね、ござみたいなものあるんで、それもうちに売ってるんですけども、それを敷いていただいて、そこの前に、まあ、牛と馬ですね、それとご飯、 まあ、これも日にち13日なら2社祭、14日なら2社祭っていう決まりが中にはあるみたいなんですけども、まあ、そこまでなかなかやられる方は難しいですけど、やれるだけのことでいいと思うんですけども、お供え物を据えていただいて、ご先祖様を迎えるのを待っていただくっていうのが一般的ですよね。
はい、じゃあ13日に迎え火を焚いて、そして送り火は、
送り火は一般的には16日というふうには中に言われている説もありますけども、まあ、瀬戸では7月の15日が一般的にはなってますので、15日の日に、まあ、送り火を焚いて、ご先祖様を出していただくっていうのが一般的ですね。
あ、そうですか。これからどんどん若い人がそういったしきたりっていうのを知らないでやらなくなっちゃうってことになってきますよね。
そうですね、まあ、できればそういうこと、昔から言われていることなんで、まあ、こういう伝統の行事は守っていただくのが一番いいですけどね。
はい、そうですね。さあ、そのお盆がね、まあ、近々あるわけですけれども、さあ、そのお盆、やっぱ地域によってさっきもね、まあ、日にちも違うっておっしゃいましたけど、やることもやっぱり違うんですかね。
宗派によっても違うと言われてますので、例えば本願寺さんはもうお盆は全く一切やらないっていう宗派もありますしね、まあ、ですから一概にやるとかやらんとかそういうこともありますんでね、何とも言えないところはあるんですけども、まあ、これも檀家さんのお寺によってもまた違ってきますんで、同じ瀬戸市内でも7月盆と8月盆っていうのもありますから ね、
じゃあやっぱりもうその自分 の、 お寺さんにいろいろ聞くというのがまず大事なことですね。
一番大事ですよね。例えばそのお礼って言われるお布施ですね、それについても全部違いますんで、お寺さんに聞いていただいて、一般的にはいくらでは決まってるあるんですけど、お寺さんに聞いていただければ今のお寺さんっていうのは全部教えていただけますんで、
恥ずかしいことではそうなんですよね、
聞くことが恥ずかしいことでは今はもうないですから、しっかり何でも聞いていたら分からないことは聞いていただいた方が、逆にお寺さんもはっきりと答えられますんで、その方がいいと思いますんで、で逆に知らずに適当なことやられると逆に恥ずかしい思いされちゃったりとかしますんでね、特に金銭面のことに関してはお布施のことに関しては聞かれるのが一番いいと思います。
そうですね。でもいろんなね、まあ、宗派によって違う、地域によって違うということになると、三好さん、もういろんな地域のいろんな宗派のことを知っていないといけないですね。
まあ、でも今でも私の勉強をしなきゃいけないこともありますよ。お客さんに教えられることも多いですから、ああそうですかって、この前も例えば今言われたお世書きの件ですけどもね、はい、お盆の後にされるっていうお寺さんも中にはあるっていうのを聞きましたんで、それもびっくりしたんですけどね。
お盆の後にお世書き、
そう、ご先祖さんが見えてからお世書きされるっていう方もそれは普通はどこでも一般的には前なんですけどね、そうじゃないところもあるみたいなんで、やっぱりそれも初めて知ったっていうことも多いですからね、まあ、日々勉強ですね、これも。
そうですか。でも本当にね、こうお店の中をね見せていただいても、まあ、お仏壇もいっぱいありますし、中のいろんな仏具っていうのももう色も違うね、なんかそれぞれの宗派によって全部違うので、揃えるときは大変だななんて思っちゃいましたけど。
確かに、まあ宗派によって本尊さんも全て違いますし、仏具も色も形も違いますんでね、はい、まあ、うちはそれは全部ある程度ものはもう揃えてありますんで、宗派には対応できるようにしてありますんで、おっしゃっていただいて、今どこのお寺さんかって聞いていただければ、言っていただければもううちの方で全て分かりますんでね、何宗のとこどういったものを飾れいいかっていうのも分かりますんで、その辺は聞いていただ気軽に聞いていただければご相談には乗れますんで、
はい、さあそしてね、私うちでね、まあ、母を亡くしたのでお仏壇とかいろいろ買い求めたんですが、びっくりしたのがろうそくが電気のろうそくもついてきたんですね。
そうですね、今かなり多いですけどね、電池式のろうそくって言って LED なんですけどね、しかも LED なんですごい時間も長持ちするもんですから、昔からこれっていうのはあったんですけど、昔は豆電球のろうそくだったんで、2、3時間もつけていると電池がなくなっちゃったりするのが多いんで、あまり普及しなかったんですよ。でもこの LED になってからもう爆発的に人気になりまして、今こちらの方が多いくらい出てますね。
ということはですよ、うちはね、ろうそくに火をつけてお線香火をつけてやってるんですが、そういうことがない、お線香もじゃないんですか。
今お線香もそういう LED の線香がありますんでね
LED のお線香ですか。
そうです、もう見た目そっくりのような感じ、火がついてるようには見えますんで、
あ、でもそれちっちゃくならないし煙も出ない。
ずっと使いますんで、電池がある限りは火使って火ついてますからずっと使いますんで。
ということは普通のろうそくとかお線香なんかいらなくなっちゃいますね。
ただやっぱり命日とか月命日に関してはやっぱりそういうちゃんとしたろうそくを使っていただきたいのがありますんでね、まあ、例えばお花でもそうなんですけど、造花にしたりとかされる方も多いんですよ、はい、特に今夏の時期っていうのは、うん、お花ってもう何日かでしか持たないですから、うん、お花もやっぱり造花っていうのがこの時期多いんですけどね、はい、ただ命日とかそういう時だけはやっぱり聖火をやっていただいて、はい、ろうそく線香を焚いていただくっていうのはやっぱりしていただかないとがいいと思いますね。
そうですよね。で、まあお墓に行ってもね、やっぱりね、あの綺麗な聖火で、そしてろうそくに火をつけお線香にというのがね、やっぱり本式というか、
まあ、それが昔からのしきたりですから ね、そこだけは変えてほしくないというのは本当のことありますけどね、
はい、じゃあそうやってね先祖をまあ迎えるお盆ですけれども、掃除とかをしなくちゃいけないですよね、仏壇の中も。
まあ、それが残されたものの使命だと思っていただいてやっていただくしかないんですけどもね、うん、まあ、あのどうしても真鍮のものを使っているものが多いですけどね、うん、真鍮だと黒ずんできたりするっていうのは、やっぱり使っていただければどうしても黒ずんできますので、はい、まあ、お盆とかお正月とか今日ちょうど栗がいい時に掃除される方も多いですので、うん、まあ、この時期にってことでやさっていただくことが一番いいかなと思いますよ、う
ん、じゃあ自分でできないところとか、そのできないもの、例えばあの鐘がねちょっと黒ずんできちゃったわとかっていう時は、皆さんの方に持ってくれば磨いていただけるんですね。
そうですね、あのうちは高岡、富山県の高岡から全部仏具っていうのは仕入れてるんですけども、うん、高岡銅器っていうのは昔から有名な銅器の産地なんですけどもね、はい、そこへ全部うちは出しておりますんで、うん、まあ、そこへ出せばほとんどもう新品同様になって帰ってきますんで、皆さんびっくりされますよ、見て、俺がうちの凛だったのってびっくりされますけどねそういったこともありますんで、出していただければまたもう蘇りますよ、ほとんど光が。
もうそうやってピカピカに磨いてご先祖様もお迎えしたいですね。
まあ、ご先祖様その方が喜んでいただけると思いますんで ね、この時だけをやっていただくのが一番いいかなと思いますよ。
そうですね。で、まあ、お盆っていうと提灯なんかもつけますよね、
はい、まあ、盆提灯は当然ないといけないですんで、はい、
さあその盆提灯なんですが、いろんな種類があるんですか。
種類はまあうちも本当に売れ筋だけしか置いてないんですけども、全部置いたら多分キリがなくなる量はありますんでね。これも岐阜提灯って言って、まあ岐阜の提灯のうちも全部取り扱ってはいるんですけど も、もうこれも種類によってまあ値段も様々ありますんで、ご予算とかまあ大きさにもよって変わってまいりますんでね、それも相談いただければ一番より良いものをご提案できると思うんですが、
何が違うっていうのがあります。
まあ、一番違いは材質ですよね、うん、もの本体がプラスチックでできているものなのか、うん、木でできている、まあ、木の材質にも例えば黒炭なのか欅なのか紫炭なのか、あ、まあ、それによっても当然金額が変わってきますし、うん、あと、まあ、火袋と呼ばれているあの灯すところですね、うん、そこの部分が、紙張りだったり絹張りだったり、うん、絹でもまたそれが手書きで職人さんの絵が手書きで手で描いてあったりとか、うん、二重絵って言いまして、火袋が2つ二重な上あの中にも二重一重入っているものっていうのも、またそうなると最高級のものになってきますんでね。
ではこの今三好仏具店にある足がいい木でできていて、絹でそして手書きでその上二重になっているといったらおいくらくらいなんですか。
まあ、大体2万円以上だと思っていただければ。
で、通常はそれを2つ仏壇の横に置きますよね。
ただ今スペース的な関係もあるんで、本当はついで置いていただくのが一番いいんですけども、うん、今の傾向としましては、うん、いいものを1個だけ置いていただくって方が多いですね、
うん、でもまあ、たくさん置いてあるところもあるんですか、それは。
まあ、昔のは本当は例えば親戚中亡くなられたり発問の時に親戚中の方が送られるっていうのが、うん、まあ、昔からのそれは流儀だったんですけども、うん、だんだんそれも簡略化されてきて、自分たちで1個だけ買われるっていう方が多くはなりましたんでね、ですから1個だけの方が多いですね、やっぱり今は。
でも1個だけだったらいいものを置きたいですね、
できるだけいいものを置いていただくっていうことが今なってきてますんで、はい、
三好仏具店さんなんですが、まあ、こうやってお店でね、いろいろこう皆さんの相談を受けながらいろんな仏具をね売ってらっしゃる。でもそれ以外にもなんか今新しく展開されていることがあるって伺いましたが。
ぱりあの今はインターネットの時代ですので、うん、こういう仏具もインターネットで売れる時代になってきてますんで、うん、びっくりされると思うんですけど、やっぱり、はい、あの店売りよりもインターネットの方が売り上げが高くなってきてるのは事実ですね。
ネット販売すごいですね。
そうですね、やらなきゃやっぱりの取り残されちゃいますんで、うん、これも時代の流れっていうことで、うん、インターネットで仏壇買えるのが当たり前の今時代になってきてますんでね。
ですか。そのインターネットでの売れ筋 そのお仏壇っていうのはどんな感じのなんですか。
ただインターネットだとやっぱりあの運送の問題もあるもんですから、うん、あのうちの場合特にあのこれ仏壇っていうのは本当に美術品みたいなもんなんですよ、はい、ですから異界に扱いっていうのはできないもんですからね、うん、あまり大きなものを売るってことはちょっとやっぱり考えてないもんですから、うん、一人で持てる程度のものを今メインで主力で売っておりますんで、
うんね、もう今そのお仏壇 もう置く場所も少なくなって狭くなってきたのでね、こじんまりしたものとかその置く場所を選ばないような一見お仏壇に見えないようなものも多くなってきましたよね。
そうです、まあ、拡張仏壇といいましてモダン的なものが多くはなってきてますね、うん、やっぱり扉を閉めちゃえばもう家具か何かわからないような仏壇っていうのも多いですし、うん、逆に生活形態が変わってきてるもんですから、はい、あの昔だったら仏間に仏壇ってドンと置かれるっていうのが普通だったんですけども、まあ、個人の人と一緒に暮らしていくのがいいんじゃないかということで、例えばリビングに仏壇を一緒に置いて皆さんと一緒にいられる時間を長く取れると、そういう感覚で今置かれる方も多いもんですから、リビングですとやっぱり家具に近いような仏壇っていうのがよく売れてますよね、
うんうん、さあ三好仏具店なんですが、まあ、ネット販売も始めているという、これからどういうふうに進めていきましょう。
もっとネットは伸びる部分だと思うものですから、まあ、ネットに力を入れて今後はやっていこうとは思ってはいますんでね、はい、ネットだと本当に店でこんなものっていうのがよく売れてますんでねびっくりされるようなものが売れてますんで、うん、
で、まあ、地元の方にはこのお店に寄っていただいていろんな相談も受けていこうということですよね。
そうですね、ネットとまあ店舗と両方合わせてやっていけば、うん、あのよりよくなんか品揃えも多くできるんじゃないかっていうのがありますんでね。特にうちのまあ、目玉ではないですけども、あの個人の古物シリーズってことでちょっと変わったろうそくなんかもありますけども、 はい、あれもまあネットが元なんですよ、うん、ネットで売れてるから置けるっていうのは逆にあるんですよね。
あ、相乗効果が生まれているその感じですね。
そうですね、例えば店舗だけだったらこれだけの在庫を置くっていうのは多分無理だと思うんですけどね、うん、ネットで売れてるから逆に店舗に置いても差し支えないという、逆にそういうの効果もありますんでね。
じゃあこれからますますね、いろんなあの販売方法も考えながら進めていっていただきたいと思います。ありがとうございました。今日ご紹介しました三好仏具店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。